今日は詩編の23編の1から3節です。主は、羊飼いっていうところから始まります。この箇所は、詩編という旧約聖書の詩編っていう箇所の中でも一番読まれている、一番みんなが知っている箇所だと思います。主は羊飼い、私には何も欠けることがないというところから始まります。はい、じゃあ今日はタスクがメッセージします。まず最初に、あら、じゃーん、はい、みんな好きな動物は何ですか？
爬虫類も入る。
爬虫類も動物です。みんな近くの人と話してみてください。好きな動物は何ですか？
アルパカ。
アルパカ。コウ君は
パンダ。
ヨシアは、
僕なんか
動物苦手。
食べるなら牛が。
食べるなら牛。食べるなら牛。食物としての動物。はい。じゃあカズ。
ミニチュアダックスフンド。
ああ、ミニチュアダックスフンド。なるほどね。はい。ゾウさん。ああ、なるほど。サラちゃんは？
ゾウと来た。
ミーアキャット、ミーアキャット。なるほど。あ、おちょっと。はい。好きな動物は？うん。ヘビ。ヘビ。はい。ヘビか。うん。ヘビ。はい。レイちゃんはウサギ、ウサギって言ってました。はい。ね、みんな好きな動物あると思うけど、れいちゃんはね、うさぎ好きなんだけど、うさぎ触れないんだよね。
あ、そうなんだ。
触るのはダメらしい。はい。
ね、触ったことあるよ。
うん、鑑賞用らしいです。はい。で、前ね、学校で高校生が、私最近ゴリラ飼いたいんだよねって言ってて、家に帰ってもしゴリラがいたら可愛くないとかって言ってたんだけど、ね、どうかね、ゴリラはね。はい、今日出てくる動物は羊です。はい、羊。はい、羊ってね、まああんまり身近な動物じゃなくって、あんまりその辺にいる動物じゃないんだけど、でも僕たちは近くに羊がいるよね。はい、後藤健一さんのお家にはももちゃんがいるので、僕たちは実際に羊に触ったり羊の成長を見たりできます。なかなかそんな機会って普通はないよね。はい、今日の詩編を書いたダビデっていう人は小さな頃から羊を飼っていました。だから羊のことをよく知っていました。それで自分の経験をもとに今日の聖書箇所の主は羊飼いっていう言葉を言っています。羊飼いって英語で言うと何て言うか知ってる人いますか？
知ってる。
知ってる。シェパード。そうね、シェパードってね、犬にもシェパードって犬いるけど、あれは羊飼いが飼っていた、羊飼いのお手伝いをした、ワンちゃんだったよね。はい、シェパードって言います。あれ意外とシェパードっていうのは SHEPHARD だけど、音はなんか PH の音が聞こえない気がするけど、そんな気がしないですか？シェファードじゃなくてシェパードな気がしますけど、はい、なんでか理由はよくわかりませんが、はい、シェファードじゃないですね、シェパードです。はい、で、今日は、ですね、この主は羊飼いっていうところを一緒に見たいと思います。羊ってどんな動物でしょうか？
ね、
柔らかい。
おいしい。
おいしい。あ、でも食べる方向で、確かに羊も食べ物ですね。はい、羊ね、みんなね聞いたこともあるかもしれませんけど、羊は英語で何て言いますか？シープですね。シープ。羊って英語の問題ですけど、複数形にしたら
シープ
スって言わないらしいんですね。シープは増えても全部シープ、ね、ワンシープ、ツーシープ 3シープで、シープ数にはならないらしいんですね。これはなんでかっていうと、群れで生活するような動物にはあんまり S をつけないっていうのがあるね。はい、だけどそうとも限らないらしいんですけどそうじゃないものもいっぱいあるらしいですけど、シープは一応群れでいるっていうのを前提にしているので S がつかないそうです。ディアも S はつかないことが多いらしいです。はい、ディアーズっていうと間違ってはないけど、パソコンでディアーズって入れたら下に赤い線が出ちゃいます、はい、あとは魚も S がつかないそうです。鯉はカープ、ね、広島カープのカープですけど、カープもあんまりカープスと言わないみたいです。はい、群れで、生活するっていうのが、まあ、羊の、まあ、生活スタイルなんですね。はい、で僕は今学校で栄養学っていうクラスを教えたりすることがあって、あんまり得意ではなかったんですけど、栄養についてやっぱり勉強しなくちゃいけませんでした。でそこで気づいたのが、栄養の養っていう字、みんな漢字書けますか？栄養の養、はい、書ける。栄養の養ってよく見たら羊を食べるって書くんですね。羊を食べると書いて栄養の養です。これは養うとかいう意味があります。で羊ってとってもいい肉の代表らしいです。
ね、
美味しい、みんな羊肉好きですか？あんまり好きじゃない、はい、いい肉の代表で、それで羊を食べるっていうところから養うっていう言葉ができたらしいです。で羊はそのいい肉っていう言葉が転じて良いものを表すときには羊を使うそうです。例えば美しいっていう字、美しい、美っていう字も羊が大きいと書きますし、あとは、善悪の善っていうやつ、あの字も羊が入ります。あとは、ですね、よしやのよしっていう字も、あれは正義の義でもありますけど、あれも良いっていう意味があるそうです。羊がね、
質がなくて、
はい、
ごめんなさい、
羊は良い意味っていうことになるらしいです、はい。で今日の聖書箇所、見てもらったら、僕たちは羊だっていうことが分かります、ね、神様は羊飼いで僕たちはその羊です、はい。ね、羊っていうのは、良いものっていう意味もあるんですけど、やっぱり性格としては、臆病で弱い存在です、特にですね、羊は目が悪いそうです、ね、なので迷子になったりとか穴に落ちたりとかして、羊飼いっていうのがいないと自分でちゃんとご飯も食べれないし、あと迷子になってしまったりするっていう、そういう弱い存在らしいです、ね、僕たちは神様から見たら羊です。そして、その僕たちが羊だっていうことを書いてある聖書箇所っていっぱいあります。大切なとっても良い存在の羊なんですけれども、やっぱり目が悪いとか弱い存在であるので、周りがよく見えてないっていうところもやっぱり僕たちに似ているところかなと思います、ね、目が良くて何でも見えているから何でも分かってるか、そんなことないですね、僕が最近気づいたのは、こう風、涼しい風って目が見えて普通に生活してる時ってあんまり感じないけど、こうやって目を閉じて風来てるかなとかって感じると、ああ来てるな、来てるな、今来てるなとかいうふうに気づくことがあるんですね。だから目で見ない方が感じたり理解するっていうことってあるなと思いました、はい。で神様の視点で物事を考えるとかいうことになると、もっと僕たちは目が悪いと思います。見えてないと思います、ね、本当に盲目的で、神様のがどんなことを考えてらっしゃるかなっていうことってあんまり理解できない、そういう存在じゃないかなと思います。聖書はイエスは良い牧者とか、良い羊飼い、ね、偉大な牧者、偉大な羊飼いとかいうふうに新約聖書にもたくさん出てきます。イエス様が良い牧者、良い羊飼いであるように、僕たちはイエス様のその羊です。それはこう怯えてね、いつも飼ってもらわなくちゃいけない存在じゃなくって、 本当に正しい道とか正しいことを教えてくれる人にちゃんと従っていくっていう、その選ぶ賢さを持った羊じゃないかなって思います。車運転しててもみんな信号を守るよね。みんな運転しないけど、あの横断歩道とか信号守るよね。ね、学校行くのに信号を守るよね。ね、あれって信号を守らなかったらどうなる？
引かれる。
引かれる。ね、車が来て危ないし怪我するかもしれないよね。うん、車運転してても絶対みんな信号を守ります。それは信号をちゃんと守ったら安全にその場所に行くことができるっていう、ある意味僕たちがそれを選んでそのルールをに従ってるですね。もし信号を無視してたらもう事故を起こしてもうそれこそたどり着かないかもしれないよね。だから僕たちって実はそうやって選び取ることができる賢い存在でもありたいなっていうふうに思うんですね。神様が僕たちに約束してくれてること、やっぱりそれは選び取っていく、そういう賢さも持っていきたいなって思います。はい、次はですね、ありがとうっていう言葉みんな知ってると思いますけど、どんな時にありがとうって言いますか？
何かしてもらった時、
嬉しい時、お手伝いしてもらった時ね。ね、はい、じゃあここに矢印がありますけど、ありがとうの反対語、反対の言葉って何だと思いますか？ありがとうの全く反対の言葉。
うとがりや。
うとがりや。やりたくない。
先に言われてしまった。
はい、こうくん。
嫌い。
嫌い。ああ、ね。そうね。それだとまだね、70点ぐらいかもしれない。
あ、意外といい。
僕と
こうくん
のテストとかね。改めて考えるとなんか
難しいですね。昔ね、あの、マザー・テレサという人が、愛の反対語っていう難しい問題を出して、ね、愛するっていうのの反対語は何だった？
無関心。
無関心なんだよね。そういうぐらい難しいレベルの問題です。ありがとうの反対は何でしょう？これもあの知り合いの牧師先生から教えてもらいました。ありがとうの反対語、それは当たり前だそうです。
うん、
ありがとうっていうのはありがたいっていう言葉で、あることが難しいっていう意味が含まれていますね。本当にそうあることが難しい、そうあることって本当ないよね。だからありがとうっていう言葉で、当たり前、もうそんなの当たり前じゃん、全部何でもあるじゃん、いつもそのままじゃんっていうのが反対語だそうですね。これを聞いた時、いや確かにそうだなっていうふうに思いました。はい、でタスクのお母さんの話をちょっとシェアしたいんですけど、みんなにもお祈りしてもらっていましたが、7月の2日に、タスクのお母さんは神様のもとに、天に帰っていきました。で、お母さんが亡くなる前にですね、教会の、教会がいつも出している冊子に文章を書いていました。で、5月が担当だったので、5月の末31日にその手紙を、手紙というか文章を書いてます。で、そこにどんなこと書いてあったかっていうのをちょっとシェアしたいんですけど、テーマは、主は私の羊飼いっていう今日のこの箇所がテーマでした。病の中、救急車で運ばれて、5月に運ばれて、そこからずっと入院で、口からご飯も食べれなかったので、ずっと点滴ね、この血の中に栄養分を入れるっていうだけで生活していました。で、そんな時に書いた文章が、神様は私に十分なものを与えてくださっている、生かされているって感謝、ありがとうって書いてあったんですね。で、また、呼吸困難でちゃんとこう息もできなかった時があったんですけど、そんな時にも、今は神様がまだ生きていいって言ってくれている、ありがとう、感謝って書いてあるんですね。で、それ最初僕が見た時には、それ本当かなっていうか、受け入れられなかった、難しかったんですね。ご飯も食べれないし息もできない、ね、それが本当に ね、全部十分にものがあるとかありがとうって言えるのかなって思ったけど、でもお母さんはそう思ってたんですね。加えて、ね、お母さんはコロナがこう流行っていたので家族とも十分に会えませんでした、ね。兄なんかはアメリカから駆けつけて帰ってきたんだけど面会できない、隔離の期間が2週間あって病院に入ることもできないし、ずっと、LINE のビデオチャットでしか会うことができなかった。でも、母はいつもありがとうっていうふうに言ってたし、私には十分ものが与えられているっていうふうに感謝して生きていました。でそんな言葉に僕は心を動かされて、僕はそうは思えないけどでもお母さんは本当にそれを信じてるしそう思ってるんだなっていうのを感じることができました。息をすることとか物を食べることって当たり前だよね。普通できることだけど母にとってはそれはありがたいこと、ね、感謝なことだったんですね。それはやっぱりお母さんが最後に僕たちに残してくれた手紙にも何度も何度も一人一人にねありがとうありがとうって書いてくれていたってその言葉からも教えられました。で、それからね考えたことなんですけど、幸せって一体何だろうっていうふうに考えました、ね。みんな今幸せですか？ハッピーですか？ハッピー？微妙？はい。あらららはい。幸せかどうかですね。幸せになるのって簡単らしいんですね。と思わないですか？そう思う？幸せになるって実は相当簡単らしいです。なんでだと思いますか？それはですね、今自分は幸せだって思えばいいからです。ね、状況は何にも変わらなくっても、今自分は幸せだって思えば幸せです。ね、何か成功したとかお金がたくさんあるとか、そういうことじゃないですね。自分が思えばそれでいいんですね。で、そんな思えないよっていう人がほとんどだと思うんですけど、その時に出てくるのがさっきあったありがとうっていうことじゃないかなって思います。つまり今自分にあるものがありがたいことだって気づくかどうかですね。息ができる、別に普通じゃん当たり前じゃんって思ってたら幸せにはなれません、ね。息ができること、ご飯が食べれること、兄弟がいること、お母さんがいること、でそれが当たり前じゃなくなったらそれは幸せなことだしありがたいことです。ですかね。本当にね、僕たちは何でも当たり前だって思って生きてるし、当たり前が当たり前じゃなくなったら文句ばっかり言うですね。それじゃあ幸せにはなれない、ね。幸せってやっぱり気づいていくことだし、本当にそれがありがたいって分かっていくことだなっていうふうに思います。このね、詩編の、主は 私の羊飼いっていうその箇所も、本当に自分の羊飼いはイエス様だって気づいた人が、神様だって気づいた人が、これが本当の幸せだっていうふうに気づいたから、何千年もこの言葉がずっと読み続けられて、みんながその通りだっていうふうに思って、覚えてね、いつもそれに力をもらってきている、そういう言葉だと思います。ね、全ては気づき、気づくことから始まります。そして気づいて幸せになるっていうのは、実はこれは僕たちの義務です、ね。幸せになるのっていうのは偶然とかラッキーとかじゃない、全員の義務です。幸せにならないといけません。それは幸せに誰でもなれるからだし、そのありがたいことに言う、ね、気づかなくちゃいけない、ね、そういうことだと思います。はい、最後に、ちょっと、ね、この画面上ですけど動画見せてみたいと思いますけど、羊飼いのお手伝いをする犬のことを何ていうか知ってますか？最初ちょっと出てきた、羊飼いのお手伝いをするワンちゃんのこと、あの羊牧場で、羊がたくさんいたら一匹一匹ね、あの羊飼いが集めてくるの大変だから、オーストラリアとかでは犬を飼っていて、犬にバーッと走って行かせて羊を集めてこさせて檻に入れたりするわけです。 その羊のことなんていうか知ってますか？
牧羊犬。
そう、牧羊犬っていうふうに言います。はい、みんな知ってますか？あの英語ではシープドッグとかシェパードドッグとかっていうふうに言うそうです。牧羊犬っていうのがあのこんなやつです。牧羊犬ね。はい、こんなコリーとかね、あれ牧羊犬だそうです。はい、ちょっとこの動画再生できるかな。あんまりうまくいかないんだけど、ちょっと待ってくださいね。
さん
とこに、ちょっと動画が動かないのでまた後で見せます。はい、牧羊犬ね、最後に話したいのはその牧羊犬についてなんですけど、ですね、僕はですね、あのイエス様の羊だ、ね、僕たちはイエス様の羊だっていうことはもちろんなんですけど、僕はどっちかというとですね、牧羊犬になりたいなって思うですね。牧羊犬ってどんな動物かっていうと、羊飼いが思っている方向に羊を連れて行ったりとか、羊飼いのその思いを汲み取ってみんなを導いていく、羊飼いに使えながらみんなを導くって、そういう働きをしているのが牧羊犬だと思うんです。僕は時々クリスチャンはみんな牧羊犬的な使命を得てるんじゃないかなと思いますね。イエス様がこうしていきたいとか、イエス様のビジョンが与えられた時に僕たちがどう反応するか、どう動くかっていうことは、やっぱ牧羊犬のようにイエス様に使いながら、やっぱりそれをみんなに伝えていったり導いていくっていう、そのような働きに召されてるんじゃないかな、導かれてるんじゃないかなっていうふうに思います。使えることと導くこと、ね、これを同時に行うっていうことです。これをサーブっていうのが使える、導くっていうのはリードね、リーダーとかいうのは導くことです。で、サーバントリーダーシップっていうような言葉もあるぐらい、使えることで人にこう人に影響力を与える、ね、導くことができるっていう、そういうあのリーダーシップの学びもあるぐらいです、ね。この、使えながら導くっていうのの模範を示してくれたのはイエス様です。イエス様は十字架にかかって命を僕たちに明け渡しても、僕たちの本当に命のために命を投げ出しても本当に導いてくれる、そういうお方です。イエス様がそのサーバントリーダーシップ、サーブ、導くことと、使えることの模範を示してくださっています。だから僕たちもそのようにイエス様のようになりたいって思うし、イエス様のその使えながら導くっていうことを模範にしていきたいと思います。僕たちにイエス様の十字架によって永遠の命が与えられてるっていうのは、知識で知っているだけではダメです、ね、これは本当にありがたいことだって気づかないといけないと思います、ね、その中に本当に自分は今イエス様といつも一緒にいて、その羊飼いであるイエス様が導いてくれていて幸せな存在だって今気づけば、今すぐみんな幸せになれると思います、ね、幸せになるっていうのは全員の義務です、ね、みんな幸せっていうものに気づいて、イエス様のその導きに気づいていきましょう。はい、じゃあお祈りします。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。天の神様、今日こうして BFF でリモートでまたリアルでそれぞれ集まり、また、あなたの御言葉を聞く時を与えてくださりありがとうございます。あなたは本当の羊飼いです。私たちのために命を投げ出しても私たちの命を導いてくださる、そのようなお方です。そんなお方にしっかりとつながって、またあなたが共にいてくれることをいつも感じながら歩んでいくことができるように導いてください。また僕たちもあなたのそのビジョンやあなたの導きに従い、またそれをクリスチャン同士、またこの地にあって分かち合っていくことができますように導いてください。今日この時心から感謝して、愛するイエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。はい、ありがとうございました。
動画は
動いてほしい。はい、ちょっと待って、動画動きそうなんだけど、ね。